バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第402回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
モン吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
うわー、すごい珍しい時間でございますよ。
日曜の夕方というか夜というかね。
2月は9日日曜日18時13分という、このなんとも僕が元気出てきそうな時間ですよ今日は。
アップはもうしてるんですか？
アップは全然してない。
あ、してない。
うん。
まあ、そんな暇もないぐらいお忙しいですよね。
ちょっとね、こちょこちょしてましたけれども。あ、ちなみにアップっていうのはアルコールのアップを完了させてるのですかという今質問やってね。
あ、そうでございます。
ノーアップでございます今日は。
ノーアップで。
ノーアップです。さて、モン吉くん。
はい。
こう最近あった面白い話、バスケの話聞かせてくださいよ。
そうですね、まずは、そうだな、まあ、B リーグ関係の話からすると、また特別指定の選手がどんどん入ってきましたよね。で、まあ、大学生の中でも注目プレイヤーとしては、ちょうど今週あった話としてはですね、まず私の大注目、杉本天翔。
はい
はい、レバンガ。
レバンガか。え、天翔くんって何、はい、3回生ぐらい ?2 回生
3年生のはずです。
3年生か。
はい。
で、
去年は、3x3 の八戸ダイムで大活躍して、3x3 の多分代表候補にも選ばれたことあるんじゃなかったかな。だから、そういうところでも体の強さとか、もう学びながらも、まあ3ポイントの威力はもうね、
そうやね、
ま
あ3ポイントに限らずミドルもやけどね。
そうですね、実はこの杉本選手って土浦日大でブレイクして日大行ってるから、茨城の印象があるかもしれないですけど、
僕そう思ってた。
中学はね、あの山王中学なんです、秋田。
そうなの？
そうなんですよ。だから、あの秋田県民の人は、秋田に来てくれりゃよかったのにって結構皆さん言ってたみたいですよ。
なるほど。
で、逆にその時確か、決勝で対戦し、どっかで対戦してた相手の、結局その時能代のあの森実選手は、逆に他の県から秋田に、逆だったのかな、茨城なんだけど秋田に行っちゃったんだったっけな。ちょっと出身どころか忘れましたけどね。まだそんなことで対決してて、テレビ、放送されてたのを私覚えてるんですけど。で、この杉本天翔がレバンガ、ちょっとこう言ったら申し訳ないですけど、今選手の方もね、ちょっと大変な状態だと思うんで、こういったフレッシュな選手がね、このどっからでも打てる3で爆発してさらに人気者になってほしいなと思いますね。
打てんのかな、
どうでしょうね。でも3ポイントよりもはるか後ろから打てるから、
まあそうやね、まあまあそこそうやね、ああいうディープ3は打てるから相手のディフェンスエリアは広げられるもんね。
だから結局今秋田にいる安岡選手なんかもね、結局まあ、3x3 とかに選ばれたりはしてるものの、もともとは大学も江戸川大学に2部だったわけだし、それが鳴り物入りでこう、ね、B1 のチームに入ってどんだけ活躍できるのかと思ったら相当活躍してますからね。ディープ3打てる選手っていうのは結構いけるんじゃないかって気はしますけどね。
そういえばさ、
はい、
今の B でそんな深い3打つ選手っている？
あんまいないですよ。
いないよね。そういえばあんま見えへんよな。でも関東のムービーとか見てると結構、関東大学のね、
はい、
ムービーとか見てると売ってるよね。
そうですね。だからやっぱ大学とプロとの、その、まあ、強度の違いだったりとか、まあ決まり事の部分だったり、
まあ決まり事っていうのがあるか、
まあまあよっぽど時間がない時以外は打たないっていうのはあると思うんですけど、そうですね。でもう一人の注目株としては、アクホライタ選手ですね。
アクホライタ、
横浜ビーコルセアーズ、でこれね、ここで喋っていいのか分からないですけど、実は発表のもう前の日には、ホームページの方では実は写真はなしだったんですけど、アクホライタって見れるようになってて。
写真はなしでアクホライタが見れる？
要は選手 の、 あのページがあるじゃないですか、うんうん、一人一人の
選手紹介ページね、
うんうん、本人の写真は入ってなかったんですけど、ちゃんと赤穂ライターっていう文字は入ってたんですよ。
あ、そうなんや、もう漏れてたんや。
だからファンがもうそれに気づいて、
うん、うんうんうんうん、
で前も誰かの時それ同じことやっちゃってたんですよね。
お、
うん、おもらし事件つってなんか結構有名になってましたけど、
おもらし事件って。
はい、だから公式発表よりも前に知り渡っていたというね。
あ、そうなんや。
いや、もちろん選手同士の中からもう練習に参加してるから誰々なんじゃないかって、そういう話はどっちみちこう耳には入ってくるんですけど、ここまで露骨に。
なるほど。
この辺はね謝罪してましたけどね、
うん、
なんか本部とその本部の方のその B リーグの方のホームページ、
うん、
まあ、復活してるわけですけどね、
うん、
そこから連携ミスだみたいな感じのことをこう言って失敗してましたけど、うん、
なるほど。まあこういう情報やからでもいいけど、ちょっと違う種類の情報やったらこれ本当にえらいことになりかねないインシデント、
やばいですね。
ねえ、だからここはちょっとやっぱり気ぃつけなあかんよね。
そうですね、
うん、なるほど。
そうですね、
うん、
うん、まあ本当にこの赤尾選手も早速試合に出てて、
うん、
うん、まあ、活躍してるみたいですけどね。
おお、
うん、
すごい。ちょっと前まで大学生が出てきてわーわーって言ってたけどさ、
はい、
当たり前に出てきて活躍するハードルがさ、
はい、
ちょっと上がってない。
そうですね、だから結局もう大学のもう途中で、
うん、
その部活をもう引退して、
うん、
プロに来るっていう、
うん、
まあセカンドキャリアのことを考えて、その教員免許とか取るにしてもですね、
うんうんうん
うん、そういう選手はこれから増えてきていいと思うし、
うん、
あの前回の私この、 あの講演で会った話なんかをした時のように、
うん、
もう高校生自体がもう二十歳までにはもうそのプロデビューをもう考えてる人が多いっていう、
うん、
まあ、強豪国はもうそんな世界ですから、
うん、
まあ、だからといってね、もうそんな人ばっかりで、ね、簡単になれちゃそれはそれでまずいんでしょうけど、
うん
うん、まあ、これからこういう選手もっと増えてくるんじゃないかと。
そう
な、今までは多分河村選手と河村拓也とあと岡田、
うんうん、
あとは、あ、でもあとあとあれか、なんだっけ、今アルバルクに行ってる津山選手かな。
津山選手か、
うん、高校からプロに行った選手って割とその辺ぐらいの人がもうほとんどなってると思うので、
うん、まだそんなに多くないのか。
そう、 B2、B3 ぐらいの、うん、要は当時の JBL2 あたりとかだと、
うん、
たまに高校出てからそっちのチームに行くなんて人もちょこちょこっといたりはしたんですけどね、
うんうんうん、
でもあれプロではないので。
そうやな、
うん、
いや、
少しずつ変わっていくと思いますね。
そうやね、
うん、でね、はい、注目なのが、
うん、
今回、まあ、この他にもたくさんこう特別指定の選手出てきてるんですけど、
うん、
以前ラジオ出ていただいたこうビーフマン.exe、
はい、
もうこっからもうねものすごい数出てるんですよ。もう5人かな。特別指定、
特別指定、
5人も出て出してるんですよビーフマンから。
マジで。
だまずホールモネアレックス選手がまず最初 B コルに行ったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれ以外にも、
うん、
これビーフマン.exe って、
うん、
もう一つ若手もいるので、
うん、
ビーフマンネクストってチームで、
うん、
同じように大会出てたりもするんですよ、
うん、若手っていうのは別に U18 とかじゃなくて
関係ないです。
あ、関係なくて若手か、うんうん、なるほど。
大学生、はい、
うん、
でそれに、
うん、
実は、荒川隼人選手も入ったり、うん、荒川隼人選手は普通のビーフマンドットエグゼの方で出てますけど、
うんうんうん、
他にも拓大出身の平選手と多田選手、
うん
うん、あと法政のセンターの鈴木雄介選手、
うん
うん、この辺の選手なんかがこうビーフマンネクストっていう形で出たりとか。
なるほど。
あとはちょっとこう選手の都合で出れない時なんかは、うん、もうこの辺の選手がビーフマンドットエグゼの方で出たりもしてたのかな。そういう時もあったと思うんですけど、
タイガ
ーでは、
うん
うん、だから平選手、
うん、
あと荒川隼人選手の2人が福岡で、
うん、
で多田選手が秋田、
うん、
で鈴木選手が青森ワッツ、
うん、
うん、もう一人ぐらいいたらすいませんけど、まあ、今私がパッと上がるだけで5人も。
すごいな、
うん、 うん、では大学&その個人技を磨くっていうところですよね、
うんうん
うん、そういったところをビーフマンの方でこうやりつつっていうところで、
うん、
なんかプロ養成校みたいになってますけどね。
なあ、ほんで見てんねんな、やっぱり。
そうですよね。
まあちょっと流れ的にさ、ま、5対5やって3対3に行く流れじゃな い, い感じやんな。
そうですね、
うん、
得るものがあるっていうところで。
そういうことだ。
まあオフ期間の間にいいトレーニングもできるし、
うんうん、
あと学校が違う選手とまたね意識してるような選手とこう一緒にやろうぜみたいな感じになったのか、でそれぞれがこうチームに入るきっかけは分からないですけど、
うん
うん、まあおそらく誘ったり誘われたりなんていうところも若干あったんじゃないかと思われるが、そういったところで切磋琢磨して強い相手と戦って、
うん、
個人にだって磨くのはいいですよね。
うん、絶対いいと思う。
5対5に簡単に生かせないって、もちろんそれはそれで分かるんですけど、
うん
まあ、それとはまたちょっと違った次元でね、
うん
うん、あのすごくいい方向にこう向かってるなっていうね、3x3 とのこう付き合い方をこううまく、うん、やられてる選手というかですね。
そうやね。でもまあ、言い方変えたら本当、5対5と3対3。
はい。
がうまいこと言ってるんやろね。
そうですね、
うん、時期をちょっとうまく工夫して外したりとかっていう、うん、絶対ないとこれ、
はい、
取り合いになっちゃうもんね、時期が被ったりすると。
う
ん、
まあ、場所もいいかもしれないですよね、横浜だからこう大学通いながらも行けるっていう、そういうのもあるんじゃないかと思うんですけどね。
うん、そうだね。
うん、まあ、こういう特別指定の選手がねこれからどのぐらい絡んでいくか、
うん
うん、すごく楽しみにしてるんですけどね。
そうやな、
うん、
なるほど。
あとはね、
うん、
本当にたもう今日発覚した話なんですけど、
うんうんうんうん、
失敗しない男金丸、
えもしかして
66本目で落としてしまったそうです。
うわそうか、
65本というところでございますよね。
いやでもすごいよ、ほんまに65本普通によう挑んで入れ続けられへんけど、ゲームの中やからね、
うん、
すごいことやんな、
うん、これ実はツイッターで発信してる人がいた情報を拾ったので、
うんうん、
正確に私も調べまくったわけではないんですけど、これちょっと予備知識というか、
うん、
NBA だと97本。
おーなるほど、97本か、うんうん
うん、で試合とかじゃなくて、
うん、
フリースロー連続で何本決めるっていう話のギネスが、
うん、
ギネス記録が2750らしいです、
うん、すごいことやなそれも。
これ何時間かけてね、うん、やったんですよね。1日間空けて次の日とかっていう形で1日1000本ぐらいとか決めてやったのか、
うん、
もうずっと2750まで打ち続けたのか、
うん、
私には分かりませんけどもね。
すごいな、もうどんな感覚を持って打つんやろ、もうか、すごい。
ロボットですね、もうね。
びっくりするわ。
はい。
落ちる気しないんだろうね、その2000何本入る人は。
そうですね。
すごいね、
うん。
なるほど。でもまあ、これで、もちろん B の中では日本記録だよね。
そうでしょうね。
で、B スタッツラボもしっかりレコードしてるんでしょうね、これは。
多分ね。
B スタッツラボのメール来ます？
え？
B スタッツラボからメール来ます？
いや来ないですよ。
来ない？あの、
はい、
B リーグのありとあらゆる数字を、
はい、
こうなんていうんかな、研究する部署があるじゃないですか、あの B リーグの中に。
登録してないからかな。
あ、
なんか登録するんですかそれ。
それ来るんだけど、もう、はい、ほんまにもういろんなデータを取ってて細かい、記録が来るんですけど、
普段毎回定期的に来られてもちょっと見てらんないですよね。
そうなんよ。ほんでそのな、まあ、僕はまあ別にそれ楽しいからいいんだけど、
はい、
時にはこういうのも来るんですよ、
はい、
本日更新された記録はありませんみたいなメールが来るんですよ。
はー、
だからもう日々こう何かの記録が常にいつも更新されてて、
うんうんうん、
でそれをいろんなところから数字を取って教えてくれるんですよ。
ああ、
なんか面白いよあれ。
そっか、それはじゃあちょっと後で聞いてやってみようかな、
うん、ちょっとやってみて、ビースタッツ。ただ金丸浩介のちょっと僕の目に入らなかったから、なんだろうな、うん、
絶対それは今日来たか、今日さっきだからじゃないですか。
あ、そういうことかもしれない。それはね、定時やねん。その怒った時じゃなくて、朝とか、うん、夕方もあったかな、夜と朝やったかな、なんかそんなぐらいのやつやから、そうだわ、うん、多分
起きたばっかり、朝あさってぐらいに、
うん、
もう知っとるわいっていうところで来るんじゃないですか。
来るかもしれないね。
はい、
うんうんうんうん、
まあ、あとは話としては、
うん、
あとまあ、代表合宿メンバーがね、まあ、2月21日にはまあアジア大会だったかなんかの予選がね、
うん、
日本対中国って本当にあんのかどうかって話で、まあ私チケット取っちゃったし、
うん、
何に休み取っちゃってるんで、やってくんないと困るんですけど。
何日何日
?2 月21だったかな。
221か、何やろう。どうなんやろな。
でもやるって発表されてましたよ。
ああ、そう。
うん、
この、はい、武漢肺炎以降、
はい、
つい最近、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、だけど、うん、どこどこどこどこの試合に関しては延期になるとか、ちゃんとそんな風になってましたから。
あ、そうならあるんかな、すごいな。もしね、この試合なくなりましたってなったら、お金は返ってくるんでしょ、は
い、まあ当然そうだと思いますね。
そうだね、
はい。で、その代表合宿メンバーで、
うん、
うん、まあ誰がこう帰化選手として選ばれるのかっていうところが非常にね、
うん、
ポイントになったわけで、
ちょっと待って、予備知識として、はい、代表に帰化選手は何名選ばれるの、
はい、実際登録できるのは一人ですけど、多分予備メンバーに選んでおくことができるっていうのと、 あと合宿に参加する分には合宿の中で別に競い合うっていう感じで、
うんうんうん、
別に2人とか参加してもいいんじゃないですかね。
なるほど。でもとにかく代表の正規のメンバーに選ばれようと思ったら帰化枠は1なんだ。
そうです。
厳しい。もうじゃあ帰化した者勝ちっていう時代はもうなくなったんだね。
そうですね。
うーん、なるほど。
まあパジカスがね、うん、なんて言うんだろう、ここで俺以外の人間選ぶのはフェアじゃないみたいな感じの言い方をしたらしいですけど、
そうな、
でもパジカスは選ばれる前はなんだかんだ言って、
うん、
アイラが いたりとかですね、そこにファジーカスを引かしたことによってファジーカスに転げ込んで、
うん、
でその後今度ロスターと、あと今度ギャビン・エドワーズもね帰化しましたからね。
ああ、そうだね、
うん、で今回の代表合宿メンバーにファジーカスは選ばれてません。
ああ、そうなんだ。
でロスターとギャビンが選ばれたんですよね。
うん、
でただギャビンはなんか捻挫してるらしくて、
ああそう、
今試合出てないんですよね。だから調整しながらの合宿参加となりますってなってました。
なるほど。
まあここはちょっと、まあ、今度の大会に関して言えば注目ですし、
うん、
そこでまたどう活躍するかによって、
うん、
オリンピックメンバーの方にどう入ってくるかっていうところにもね関わってくるでしょうから、これ選ぶ人大変ですよね。
うん、そうやな。
私個人の印象ではアジアで戦う場合はファジーカス、
うん、
ヨーロッパと戦う場合にはロシアがギャビンだと思うんですね。
あ、それはその心は
そのやっぱバスケのスタイルの違いだと思います。
あ、なるほど。
うん、アジアはやっぱ高さでファジーカスが結構無双になれるのと、うん、ある意味、
うん、
うん、あとはヨーロッパほどバスケが最先端行ってない感じがするんで、
うんうん、
どっちかちょっと古い方のバスケのスタンスの方がフィットする感じがするんですけど、
うん、
ヨーロッパの方っていうのはもう本当に外から外からほぼ3
でかいねんな、また
そうです。
うん、
でかくて走れないともうディフェンス全くできないとダメなので。
そうやな、確かに。
うん、だからファジーカスが2メートル30あれば別なんですけど、絶対的にね、
うん
うん、でもそうじゃないので、
うん、
そうするとギャビンかロシターの方がいいんじゃないかなっていう、個人的にそう思ってるだけです。
なるほど。ファジーカス身長どれぐらいやんの。
ファジーカス2メートル11とか12とかそんなもんだと思いますよ。
でかいな。
でロスターが2メートル6とか、そんなところだと思うんですけどね。
なるほどね。
で、そうだ、そのオリンピックって自分で話して思い出したんですけど、
うん、
その、まあ、バスケファンの人にはぜひね、うん、ちょっと体調には前 LINE したかもしれないですけど、うん、長年のこうバスケファンの方には読んでもらったらいいんじゃないかなっていう本が最近出たので、老朽五輪っていう本なんですけどね。
老朽五輪、
これ簡単に言うと、まあ、当然その日本のバスケの歴史、
うん、
まあ、私も今まだ半分も読んでないんで、3分の1くらいかな、まだ読んだのは、
うん、
ですけど日本のバスケがどうなっていったかっていうところが、あの戦前とか、まあね、
うんうん、
まあ、あの最初にネイスミスさんがね、
うん
うん、あの初めて開発してやった時の話から始まってるんです。
そっから始まってんねや、
うん、でほら、うん、石川源三郎さんがその初めてそのゲームを行ったメンバーに入ってたってことで、
うん、
歴史上には出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも日本でバスケが普及していくってことに関してほぼ関われてないそうなんですよ。
そうなんだ。
なぜかっていうとほとんど向こうの国で暮らしてるから。
なるほどなるほど、
まあ、だから向こうで参加できたわけで、
うんうん、そうやな、うん、
だから広まるのはまたそのもっと後のことなんですよね、
うんうんうん
うん、で実際にはあの東京 YMCA って今でもねこの名前の専門学校あるんですけど、うん、一時期はここが無双だったらしいんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
うん、ただその後戦争だなんだとかいろんなことがあって、
うん、
だんだん勢力図も変わっていってね、
うんうんうん
うん、まあ立教がすごく強い年とか、まあいろいろあったそうなんですけど、うん、まあこの先は読んでからのお楽しみってことですが、
そう
ですね、まあここからどう日本がこうバスケ発展していって、うん、どんな人が関わって、
うん、
例えばあとキーワードとしてはあの李相博さんも出てきます。
李相博ね、今でもある李相博でしょ、う
ん、そうです。その李相博も名前が出てきて、お、出てきたって私も見てて思いましたけどもね、
うん、
割とね読みやすいですね。
そうなんだ。
こんなに分厚くすぎず、うん、字もちっちゃすぎずっていう感じなんで、
うんうんうん
うん、
これはでもバストラやったら知っとかなかんね。
そうですよね、
うん、
うん、やっぱりね、うん、マニアな人は読んでてピクってくるんじゃないかなと。
そして出たばっかりなんだね。1月31日やって。
そう、あの結局私の、まあ、知ってる方が、うん、まあ、書くって話をもう聞いてて、
うん、
で SNS かなんかで今度あの出版されますって情報も聞いてたので、で Amazon で調べたらもう発売前に予約できるってなってたもんですから。
なるほど。
うん、もう発刊同時にあの自宅に届くように、
うん、
って申し入れたもんで。
おお。
うん、
なるほど、これは勉強したいね、
うんうん、多分移動中とか、まあ、うん、ほんとちょっとしたところでパッパッパッって読んでいける内容だと思うので、
うんうんうん、モン吉ってさ、ちょっと話がそれるけど、
はい、
本読むのって、
ええ、
家で机に座ってしっかり読むのか、まあおん、はい、まあ、移動はもちろん読むと思うけど、一番多いとこってどこ？
電車の中での移動中ですか？は
い、やっぱ電車の中の移動なんだね。
あとは空き時間に、うん、まあ、マックでもあのスタバでも何でもいいんですけど、
うん、
まあ、そういうカフェみたいなとこで読むか、
うんうんうん、
結局他にやることがない時、
でもモン吉なんかさ、俺勝手な想像で申し訳ないんだけど、
はい、
ツイッターいじっててちょっと違うとこに道それていって、
はい、
あ、なんか1時間経っちゃったとか、はい、そんなことってないの？本を開くの？パカッと。
いや本は、
うん、
あ、だそういう時もありますよ。
あ、やっぱそういう時もある。
そういう時もあります、
うんうんうんうん、
だから本当に今本読みたいと思った時に読むっていう感じか、
うん、
本当に他にすることがない時にっていう形なんですけど、
なるほど。
でも電車の中が一番集中できるんで。
そうやんな、なんか分かるような気する。僕はその電車で通勤とかしないんで分かんないっちゃ分かんないんで、はい、体験はしたことないんだけど、
はい、
やっぱりこう東京方面出張行きます、じゃあ電車乗りました、スマホなんですよ、僕はもう依存症なんで、
はい、
スマホ触るんですけど、やっぱトンネル通るじゃないですか、
はいはいはい、
あそこで僕こう読み物出します、雑誌読んだり本読んだり、もっとブチブチ切れてしまうのはもうちょっとたまらんので、もう携帯のことは忘れて本読もうとかって、はい、諦めがついて結構広げたりしますが、その時はすごく集中できる、なぜか知らないけど。
で変にね新幹線みたいなやつよりも、うん、普通の揺れる通勤電車の方が修正できるんですよ。
へえ。
新幹線だと逆に落ち着いてるし、うん、次の駅までに時間があるから、うん、またそれはそれで別のことをしたくなっちゃうんですよね。
そうなんや。例えば、
あるいは寝ちゃうか、あるいはもう普通に寝ちゃうか。
寝ちゃうか。なるほどなるほど。
うん、
うんうんうん。あの数十分の限られた時間が集中マックスに上がるんだ多分。
そうです。その20分とか30分ぐらいの時間に結構進んだなっていう時多いですからね。
なるほどなるほど。
はい。まあ座れるか座れないかによってもまたね読む読まない変わるんで、立ちながらの時はほぼ読まないですね。
うん、ああそうなんや。
はい。
うん、
座れた時はもう本だし、そうじゃない時はあのツイッターとかそっちの方見たり行ったりっていう。
まあ片手。
そんな感じになってますね。
うんうんうんうん。
で眠い時は寝ると。
うんうんうん
う
ん、
いう感じで。
すいません、極めてプライベートなこと聞きまして。
いやいや、そんな感じだから、うん、ちょっと読む方が溜まっちゃう時期もありますよね。
おーおーお
ー、こういうこう読める本読めるシチュエーションが全然なかった時とか、
タイミングが合わなかったりしてね、
毎日カバンに入ってるのに1週間全然本進まんかったわって時もありますよ。
おーお
ー、はい、
なるほど。うん、
まあでもこの老朽五輪はね絶対紹介しといた方がいいかなと、オリンピック前にね、
うん、そうやね、
タイミング的にもちょっと今のうち読んどかなきゃって思いやすいから、
うんうんうんうん、うん、
優先順位もちょっと上がりますよね。
ねえ、うん、これちょっと東京五輪、どこ、どこどこどこどこ、出版社どこや、
出版社なんだろうな、老朽五輪
流通経済大学出版会。
あ、そうだそうだ、あの小谷さんっていうその琉球経済大のヘッドコーチの方が、うん、まあ、この方は以前は日体大でコーチやってたんですけど、
うんうんうん、
あの以前私があの参加したことある、うん、なんだっけ、あのバスケットボールの研究の、
うんうん、
バスケットボール学会か、
うん、
あのそういったことにも関わってる方で、うん、要はもうバスケットボールの研究に携わってる方なんですよね、
うんうんうんうん、
現在進行形で。
なるほど。
はい、だからこの方かなりいろいろ出版出してますよ。
へ
え。最近出た本にかなり関わってますね。
なるほど。
バスケの用語辞典とか。
ほうほうほうほうほう。
はい。
そうなんだ。まあ、これだけ宣伝したらね、うん、それはちょっと。
この前会場でも会いまして
、お小遣いいただいて
ましたが。はい。あのこの前ポチッときましたって挨拶してきました。
ああ、本当。
はい。
へえ。そうなん、用語辞典とか出してんねよ。
あ、そうです、本屋さんに普通に並んでますよ、バスケットボール用語辞典。
うーん、
いろいろ載ってますよ。
そうなんだ。
これでもね知っといた方がいいですね、特にコーチやってる人は。
おお、そう、それはどっちの方、用語の方、オリンピック
物語、
あ、用語の方ね。
で結局、そのどこで習うか誰に習うかによって同じことでも違う言葉で、
うん、
表現してる時ってあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、そういう時なんかもちょっと確認に使えるし、
うん、
なんか普通に読むもんじゃなくて、うん、持っててふと思い立った時に、うん、あれこれってなんだっけっていうのに確認するのには使えるかなっていう感じしますよね。
うんうんうんうん、なるほど、
うん、で話を戻すとですね、
はい、はい、
そのオリンピックといえば女子、
うんうんうん、
ね、
うん、
今まさに試合やってますよね、オリンピックの最終予選。
おお、やってるね、
うん、出場は決まってますけど、うん、まあ、参加してるということで。
そうやね、この前どこやったっけな、うん、やってんの僕ちょっと見ましたよ。
どこだろう、
あれ、
中国、
いやいや違う、ヨーロッパの国だった、
ヨーロッパの国、あ、この前って、あ、スウェーデンかな、
スウェーデンだ、スウェーデン
初戦の、その初戦でスウェーデン、
うん、
で昨日ベルギーで、今日夜遅くもまたやるんですよね、26時ぐらいから。
そうなんや、
うん、
26時か。
で、うん、ね、以前ちょっとご紹介しましたけど、うん、間宮選手を改め大崎選手か、
うん、
もう今回選ばれてたりとか、
うんうんうんうん、
で宮澤選手が腰の具合がも良くないってことで今回メンバーから外れてたりとか、
うん
うん、まあ、そんな中での、まあ、今回なんですけど、
うん、 どうですか、
うん、まずスウェーデン戦は75対54で勝ちました。これね最初はちょっとリードされてたんですよ、
うん、そうやんな、まあ、でも本当に最初の方じゃない、リードされてたのってな、
ね、出だし
そう
結構ねペイントアタックされてましたよね、
うん、
バンバンバンバン、
そうやね、
うん、いや今回ちょっとその次のベルギー戦も含めてですけど、
うん、
結構ねペイントアタックでやられてるところが多いのは気になりましたね、
うんうんうん、
結構そこでファールしちゃったりっていうところから点取られたりとか、
うん
うん、リズム崩しちゃってるシーンがあまりにも多いなっていうね、
うん
うん、でスウェーデン戦は勝ちましたけど、うん、終わってみると、まあ、75対54で21点差、
うん、
で全ての項目で上回ってるような感じ、ほぼ、
うんうんうん、
例えばフィールドゴール率が 43.1% に対して、うん、向こうは 32.8、
うん、
スリーポイント率、31分の8で 25.8% 日本は、
うんうんうん、
で向こうは、16分の1 6.2%、
ちょっと低すぎひん、
うん、だからこれはもうシャットアウトされてるというか、なんというかね、スウェーデンの方が単純にいまいちだったっていう話ですね。ツーポイントは 58.8 に対して向こうが 41.7、 でフリースローが日本 84.6、 スウェーデン 78.6、 リバウンドが43に対して向こうは40、アシスト日本14、スウェーデン7、ターンオーバー日本14、スウェーデン16、ブロックショット日本6、スウェーデン5、日本の方がブロックショット多いっていうのもなかなか、まあこれは渡嘉敷選手とかの存在も大きいとは思うんですけどね。
そうやね、渡嘉敷が結構ブロックいってたよね、うん、それ
ですね、
うん、すごかったな。
得点としては渡嘉敷21点、本橋18、
うん、
本川が16、
うん、
本橋選手がねとにかくアシストも6、日本人トップ、
うん、
アシストが本橋6、長岡、町田それぞれ2ずつ、
うん、
うん、リバウンドが渡嘉敷12、長岡7、本川5、
うん
うん、まあ本橋選手がねスターターで出てましたけどね、ガードはね、うんうん、で見てて思ったのは、まあ、吉田選手なんかもすぐ出てきたし、
うん、
大崎選手も結構もう1ピリから出てきてましたけどね、
うん、
途中にね、
うんうんうん、
やっぱ吉田選手と、
うん、
あの大崎選手一緒に出てる場面が多いなって印象は受けましたね。
そうだったな、
うん、まあ合わせやすいとかなんかいろいろあるんだと思うんですけど、
なんか息が合うんだなやっぱり、
まあ普通にフィットしてましたね、普通に選ばれた選手のように吉田選手にしても、
ね、
あの大崎選手にしてもフィットして動いてるようには見えましたけど ね、
ね、
うん、まあでもここら辺になんか中途半端に勝ちまくるよりは、
うんうん、
いろいろ渋い経験しておいた方がいいし、
うん、
スタートにあとあの選手が入ってましたね、エブリン選手がねスタメンで、
マウリエブリン選手、うん、
うん、あれもいい経験になってるし、長岡選手もね、あの高田選手とか宮澤選手がいない分、
うん、
フォワード3番4番的なポジションでかなりね、
うん、
の場数踏んでるから、
育成にはなってるよ ね、 ね、
育成にはなってるんでしょうけどね、うん、若干の、ただスリーポイントの確率はやっぱり相手がちょっと強いからかもしれませんけど、
うん、
うん、なんかいまいちな感じはしますね、打たされてるスリー多いし、
そうやな、ちょっと逃げるようなシチュエーションでね、
うん、ちょっと体勢の苦しいタフショットのスリーが林選手なんかもね、うん、それでも入るときは入るんですけど、うん、もうちょっと楽に打たさせてもらえるようにうまく作れてないなっていうのは感じまして、
うん、
まあ、それでもスウェーデン戦は勝ってたんですけど、そういった部分がやっぱり現れちゃったかっていうのがベルギー戦、
うん
うん、こっち84対92で負けちゃいましたね、
うん、
まあ、結構ベルギーも背高いし、まあ、そこ相手に84点取れてるってオフェンスはまあいいとして、
うん、
まあ、ディフェンスの強化をねもう少ししていかないと、
うん、
でもペイントアタックはやっぱりね、これから強豪オーストラリアとかアメリカとかロシアとか、ロシア出てくるのか分からないですけど、これでかいチームと当たった時の
そうやね、
ペイントエリアの得点をこう減らさないと、
うんうんうん
うん、
うん、
で特に高田真希選手も、
うん、
ぎっくり腰かなんかで出てなかったんで、
うん、
このベルギー戦なんかはね、
うん、
余計ですけど、フィールドゴール率が日本が 46.8 でベルギーが 61.7、
いやすげえな
スリーポイントはね、結果としてはなんか37分の17の 45.9%、
うん、
ベルギーが21分の9だから、まあ、スリーポイント構成ってことでね、日本はまあ戦ってたのかなって数字だけ見るとそう思えるんですけど、
うん、
試合見てると、うん、なんかあんまり入る気のしないスリー打ってるのが随分多く感じてですね、
うん、
なんかいつもと違うなってっていうか、やっぱオリンピックの最終予選出てくるぐらいの強豪だから、
うんうんうん、
やっぱなかなかうまくいかないんだろうなと、いうふうに感じましたね。
やっぱ打たされてるようなっていうか、ディフェンス価値のシチュエーションでスリーを放ってしまってるような気がするよね。
そうですね。
まあそれを射抜く時あるからさ、なんとも女子の場合分からへんけどさ。
女子だから結局このスリーポイントシューターの林選手が24点取ってトップリーダーなんですよね、
うんうんうん、
この試合は長岡選手13、渡嘉敷選手11点、アシストは吉田7、町田6、本橋2、
うん、
これ、ね、意外とね面白いのがね、リバウンドなんですけど、うん、1位渡嘉敷選手で5本、
うん、
2位3の5、オフェンス2のディフェンス3ってことだろうな、
うんうんうん、
で2番目にね本橋選手が入ってるんですよね、これね。
お
オフェンス1のディフェンス4の5、これね見てると思ったんですけど、リバウンド拾ってそのままドリブルで上がっていくシーンって本橋選手結構多いんですよね、
うんうんうんうん、
だから本当はセンターからボールを受け取るためにゴールの下に走っていくんだけど、
うん、
その時にボールが自分の近くの方に落ちてくるからそのまま取っちゃったっていうような感じなのかなと、
うんうん、
相手がポイントガードだからあんまりこうスクリーンアウトしてこないから、
うん
うん、っていうところもあるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
オフェンスリバウンドに飛び込んでこないじゃないですか、相手のガードが、
うんうん、
セーフティーだから、
うん
うん、だからディフェンスリバウンドは意外と取りに行きやすいのかもしれないですね。
うん、なるほど、
うん、で今日どこでやんだったっけな、ちょっと調べるの忘れたんですけど、
うん、
どこでしたっけね、そこそこ強い国かな、やっぱり
今ねちょっと叩いてますよ、
はい、
はい、カナダ、
あ、カナダか、じゃあ大きいですね、昔なんかオリンピックの最終予選かなんかで、ね、カナダにスリーポイントボコボコ決められて負けたっていうのをなんか見た記憶があるんだよな、
うん、
すごいでっかくてもう巨体っていう感じの、
うん、
もういかにもセンターゴール下って感じの人がスリー打ってきて、
うん、
それをなんか結構決められて負けたっていうのが何年か何年か10年前とかかな、すごい嫌な記憶のあるチームですね。面白いと思います、
うん、
勝ってくれるとは思いますが、
なるほど、
はい、
このさちょっと教えてほしいんだけど、
はい、
インドって人口爆裂してるじゃない。
そうですよね、
もうどうして120対29っていうゲームになっちゃうんだろうね、男子も、う
ん、まあ、あんま盛んじゃないんでしょうね、
盛んじゃないんやろうけど、なんかスポーツがもう一つ宗教上あんまりなんかな、サッカーだってそんなめっちゃ強いわけじゃないでしょ。
そうですね、人口多いけど、
なるほどな、俺はもうなんか自分の中で人口に比例すると思ってて、
うん、
なんか違うよねそこが、なんか教育の考え方とかも違うんだろうな。
まあ貧困っていうのがあったとしてもまあね、すごい野生児みたいな人がもっと育ってもいいような感じもしないでもないです
よ
ね。
そうなんよ、野生児もそうだけど、そのサイズが、
あ、もう大きくないのかな、でも
ちょっと圧倒してる人たちがたくさんいてもおかしくないなと思ったりすんねんけど、
うん、
何億いるんやったっけ、8億ぐらいいるのかな、
うん、まあ相当いますよ ね、
もうもっとおるんかな、
なんか社会で習ったけど忘れちゃいましたね、
ね、中国抜くって言われてるぐらいから10億ぐらいおるんかな、そしたら人口規模でいうと10倍、日本より10倍いるでしょ。
でも中国なんか自治区とかもあるから、ウイグルとかの、うん、
あの
辺とかに実はその人口として数えられてないけど実はものすごい巨人の人とかいたりとかね、
ああそうやんな、
未知の人なんかもいそうですけどね、まあ、そうしたらオリンピック出れないですけど、
うん、
まあ、何があるかわからない国って印象はありますね。
そうやな、なるほど。
あと最後にですね、
はい、
全然また方向が変わるんですけど、うん、ちょうど今日関東大会が昨日今日で行われてまして、
うん、
会場が山梨なんですよね。
うーん、山梨まで行くのみんな。
うん、そうですよ。
うん、
まあどうしようかなと思ったけど甲府まで行く気にはなれないので、
うんうんうん、
今日自分のバスケもあったんで。でも私の仲間何人か見に行ってましたね。
あ、そう。
レフくれましたもん。はい。
うんうんうんうん。キリも行ってたんじゃないの？
彼は行ってないんじゃない？
行ってないんか。
それ北陸の方、北陸と育英とかが兵庫県の。
そっちか。
ね、兵庫の三強と北陸がそれぞれ対戦するっていうのをなんかやってたじゃない
ですか。いやでも昨日僕キリと神戸で会ってたんだよね。今朝帰るって言ってたわ。
へ、
うん、始発の新幹線何時ですかって聞かれたから。
ああ、
うん、
始発の新幹線で帰ってそっから山梨行こうとすると昼になっちゃいますからね。
うんうんうんうん、
うん、山梨新幹線通ってないからちょっと東京から特急乗ってもやっぱ1時間ちょっとかかっ
ちゃったね。えらい動かなかいもな
ん
だ。なるほど。ほんでどうなった？
で、まあ、結果一通り全部喋っちゃうとですね、
うん、
まず、トーナメント上からいこうかな、はい、宇都宮工業対国学院久我山、
うん、
69対76で国学院久我山、
うん、
で土浦日大対群馬県立太田高校、
うん、
ここ超新学校なんですけどね、110対37で土浦日大
圧勝でございますね、
うん、で、今度山梨の日本航空対、千葉の市立船橋、
うん、
53対119で市立船橋、
うんうん、
で神奈川で2位の、東海大相模対、松竹深谷、65対86で松竹深谷、
うん、
で茨城、2位かなこれね、筑波秀英対、神奈川1位の東光学園、
うん、
72対97で東光学園ですね、
うんうんうん
うん、で次が、栃木の文星芸大付属、うん、元宇都宮学園ですねこれね、
うん、あ、そうなん
だ、うん、それ対前橋育英、
うん
うん、でこれが、57対89で前橋育英ですね、うん、群馬1位、
うんうん、
で次が埼玉栄対、これ埼玉2位かなで東京1位の成立学園ですね、うんうんうん、この前話ましたけど、
はい、
65対84で、成立、
うん、
で最後が、山梨の市川高校県立市川対、千葉の八千代松陰ですね、
うんうんうん、
これが千葉2位かな、これが73対52で八千代松陰が勝ちました、
はい、
で今度2回戦ですね、国学院久我山対土浦日大、
うん、
56対106で土浦、
あ、これ差が開いたね、
うん、で今度市立船橋対東海じゃないや松竹深谷、101対88で市船、
渋ないなんや、
うんうん、で東光学園対、うん、前橋育英83対69で東光、
うん、
で成立学園対、八千代松陰はこれ成立学院が76対70で勝ち、
うん、
で準決勝で、土浦日大と市立船橋がやって、これやばいスコア見てないな、でこれはでも土浦が勝ったんですよね、
うん、96対92、
はい、うん、で、次は東光学園対成立学園、
うん、
これもここだけスコール見逃しちゃったな、
これは99対75、
はい、それで、東光が勝って、
うん、
で決勝が東光対土浦日大で、96対76で、東光学園が優勝と、
94だね、
94か、94対76、
うん、
はい、まあ、東光また来ましたね。
来たね、
うん。やっぱね、いい選手がちゃんと入ってくるんですよね。神奈川のいい選手が。
そうなんや。これ結構久しぶりになっちゃったの、東光は。
いや、どうだろう。
関東、あ、
でも関東で優勝っていうのはでもほとんどなかったです
ね。ねえ。
県で1位はね、もう2年に1回は必ずなりますけど。
うん、そうやな。
ここのところは、
うんうんうんうん。
関東で優勝ってでも全然。
ちょっと珍しない、
うん、前も優勝じゃなくて準優勝ぐらいだったと思うんですよね、強、
うんうん、
かった時でも、
うん
うん、そういう時に限って土浦も強かったりするからね、
うんうん
うん、ち
ょ
っと、うん、で女子、
はい、
山梨の韮崎、
はい、
対、栃木の宇都宮中央女子、
うん、
これ宇都宮中央女子の勝ち、71対57か、
うんうん、
で、埼玉栄対 桐生一律商業ですね、これ能代のあの、もちろん能代のマネージャーだったあの西条さんが今コーチやってるんですけど、
ちょっと僕存じ上げないですけど、
能代のマネージャーで有名だった人なんですよね。でこれなんと埼玉栄を食いまして84-85で勝ちました。
おお、金星。
はい。で、神奈川、これ2位ですね、東海大相模対、茨城、これも2位なのかな、龍ヶ崎第2位、東海大相模が勝ちました、104-46、で、東京1位かな、これ東京成徳対千葉2位かな、これ千葉 A は、97-73で東京成徳ですね、で今度茨城土浦日大対、東京2位かな、これヤクモ、でこれヤクモが、77-59で勝ち、で次がですね、これちょっと残念なんですけど、アルセイヤ湘南神奈川1対、一律前橋群馬、71-82で一律前橋、去年アルセがここね、あの6人かなんかで優勝したっていう、前年度チャンピオンになったんですけど、いきなり初戦で消えてしまいました、
そう、月刊バスケットでも載ってたね。
そうですね。で次が山梨の富士学園、これいつも出てるとこですよね、対昭和学院、千葉、95-50が落ち、昭和学院貫禄勝ち、でこれ埼玉2位かな、松竹深谷対、白鸚足利栃木、これ95-40で白鸚足利ですね、で今度2回戦は、宇都宮中央女子対、キル一律商業が52-68でキル一律の勝ち。
すごいやん、キル一律。
そうですね。で東京成徳対東海相模に関して88-48で東京成徳、40点差すげえなこれ。でヤクモ対一律町前橋、これヤクモが92-56、ヤクモ、で昭和学院対、白鸚足利が、これ昭和学院が79-71、これ結構頑張ったんだなこれ白鸚足利が。そうですね、
8点差、昭和と8点差立派やな、確かに。
そうですね、で準決勝で、どうなんだこれ、桐生一律商業と東京成徳が104-54か、で東京成徳が勝って、もう片方の準決勝のスコアは私見逃してるんですよね、これ昭和学院対ヤクモ、
62-73
で、
昭和
学院ですね、
で
決勝が東京成徳対昭和学院っていうなんかあるあるのカードの最後になってしまいましたが、77-63か、
そうね、
で東京成徳、東京成徳が関東優勝ということですね。
これはちょっと見に行ってほしいな一回。
日程があればな、見に行けたんだけどな。
遠いよね、でもまず。
山梨はちょっと遠いですけど ね、 しかも会場もなんかアクセス悪そうだし。
そうやな、山梨やもんな。いやでもやっぱこの新人の、この選手みたいなのを見つけてもらって、それを教えてもらって、追っかけ回すのが好きです。
ああ、なるほどなるほど、
だから新人はね実際にやっぱり見て、聞きたいな。
そうですね、
ぜひぜひ。
まあでも神奈川の大会は見に行こうかなとは思うので、そこでまあ東光学園だったりとかね、東海大相模とか、他のチームも含めてですけど、有望な選手見てこようかなと思いますが、
ぜひぜひ。
土浦日大はでもねちょこっとだけですけど、あの岐阜農林で見たんですけどね、
ああそうかそうかそうかそうか、
例年よりは若干小さい印象ですね。多分いつも195ぐらいが3人とかいたり4人とかいたりするんですけど、今年は195って、ね、190ぐらいのが4人ぐらいいるみたいな感じだったんで、若干ですけど、でかいはでかいんだけど、いつもよりはちょっと小さい印象は受けましたね。
なるほど。
あと一人ハーフっぽい子いますね。
あ、そうなんだ。
ハーフ、あくまで留学生じゃなくてあくまでハーフですけど、見た目で分かるハーフっていう感じなのがいましたね。去年もメンバーに入ってた子ですけど。
最近でも増えたよねハーフの人たち。
増えましたね。
なうん、結構いるよね。
ね、別にハーフだからっていうね運動能力が高いわけじゃないんですけど、
うん、
まあそういうものを持ち合わせてる子たちがね、
うん、
バスケの方に動いてくれてるというね。
そうそうそうそう。
なんかサッカーよりも多い印象ありますよね。
なんかそんな気するよ。
ジャンプ力とかそういう体のバネっていう身体能力を生かしやすいのかな、サッカーよりも。サッカーって器用さもないとダメじゃないですか。
いやバスケットもよ、器用さ。
バスケもそうですけど。
められると思うけどな。
ダイナミックですからね。
でやっぱ運動能力も遺伝子が離れてる方が、
うん、
なんか優勢に働くという話を聞いたことがありますが、
ああそう、
うん、確かに、ね、アジア人と黒人なんてすごく離れてる気がするから、
そうですね、
うん、
それ
は優勢に行くんじゃないかなと思ったりして、なるほど
てなところぐらいですかね今日は。
了解でございます。
はい、
これね、うん、よいしょ、 OK でございます。で女子もちょっとまた、え、明日明後日取れる時があったらちょっと取りたいな。
そうですね、
今日のカナダとかちょっと聞きたい、はい、2時5分だって今日午前、あ、今日というか明日
26時何分って表示されるんですけど、
うんうんうんうん、
そうですね、
うん、なるほど。まあちょっとこれ、あ、モン吉は見れるんか。
いやーどうだろう、
微妙な時間起きてたらって感じ、
うん、っていうか2時に終わるならいいんですけど、2時からだから4時になっちゃうじゃないですか。
4時になるで。
さすがに今ちょっと受験の時期で、
うん、
ちょっといつもよりも早く出勤してるので。
なるほど。
どっちかっていうと移動時間にこうダゾーンで、
うんうんうん
う
ん、
こう見る会社の休憩時間とかも含めて、
うん、
そういったことでちょっと見ようかなとは。
なるほど。
まあ、起きると結果がもうね分かっちゃってるんで。
そうやねんな。それはもう結果見てからムービー見る派、それとももう我慢してムービーで知る派。
これに関しては正直もう結果見ていいから、うん、あの分析するくらいの感じで見ますね、う
ん、なるほど。その時はフルムービー見るの？
え、
その時はフルムービー見るの？結果分かってても。
フルムービー見たりするときありますね。
すげえな、さすが。
最後のあのセカンドメンバーとか出ちゃってるときはもういいやと思っちゃうかもしれないですけど、
うんうんうん、
だけどまあ動画だから、うん、その最初のオープニングだったらハーフタイムとか飛ばせると割と短時間で見れちゃうんで、
うんうんうん、
4,50 分で見れちゃうぐらいの感じになるから、うまくいけば、
うんうんうん
うん、はい、そうやって見ちゃうときはありますね、う
ん、なるほど。
はい、ハーフタイムが長いんでね、結構。
そうやんな。
20分とか、
うんうんうんうん、
ただこれがオリンピックのもろど真ん中の試合だったら、うん、夜中だろうとなんだろうとタイムリーで絶対見ると思うんですけど、
うんうんうんうん、寝不足になろうが、
はい、これ育成みたいな感じで出てるようなもんだから、
まあ、そうや
ん
な、
ここまでしてみんな見なくても、
うんうんうん、
っていうところですよね。
なるほど、
はい、
まあでも決まってるからさ、出れることが、はい、なんか落ち着いて見てられるよね。
そうですね、
うん、
でもまあ特に最近思うのは、うん、やはりその GX に代表が偏ってないっていうか、
うんうんうん
うん、前はあのもうあの今でいう GX とシャンソンの人しかいないぐらいの感じだったじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう絶対もうどっちかだったのが今だいぶばらけてい、
うん、
る感じがするんでね、うん、まあ、スタメンは3人はまあもちろん GX かもしれないけど、メンバー的にはね、
うん、
でも結構ばらけてると思うんですよ。
そうだね、
うん、そこが面白いなと思いますね。
よし、じゃあ明日はしっかりムービー見て、
はい、
明日の夜か明後日の夜ぐらいにはカナダ日本戦ちょっと聞きたいと思います。
そうですよね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、さて皆さんも402回目バスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。